レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送お聞きの皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャンマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活、音楽生活。今週は私レイレイシャンマルコがお話をさせていただきます。はい、2月の1日から10日我々の世界では2月の上席と申しますけれども、新宿の末広亭で、主任公演、つまり、トリを務めてまいりました。大勢のお客様お越しいただきまして本当にありがとうございました。3日の日にですね、お客様交えての打ち上げというのをやらせていただきまして、で普段よく飲みに行くメンバーっているんですけども、その方たちは私の落語会を主催してる方が多くてですね、ご新規さんを中心に集めました。配信で呼びかけたんですけども、そうすると、普段私のことを講座では知ってる、つまり一方的に知ってるという状態でこうやって、面と向かって飲むのは初めてという人が、十何人集まってくれてですね、非常に盛り上がったんですけども、中にですね、なんと中学1年生の男の子が、来てましてね、中学1年生の男の子がね、そんな夜9時の飲み会に参加していいのかね、それはまあ賛否両論あると思うんですけれども、もう3歳の頃からの落語ファンで、私のファンらしいんですね。でもね、そんな安いもんじゃないですからね。寄席の学割が聞いてもあれいくらだったかな、1500円か2000円ぐらいだったと思うんですけども、それプラス、打ち上げ、1人飲み放題付きで4000円っていう設定だったんで、その中学1年生にしてはね、結構高いじゃないですか。任天堂スイッチのソフト1本買えますからね、クリスマスプレゼントぐらいのインパクトありますよね。それに参加してきてるわけですから、相当なファンですよ。なんか終始緊張してましたけどもね。そういう子ね、たまにいるんですね。地域寄せいろいろあります。栃木県内にもいろいろあると思いますよ、地域寄せというところがね。そこにはそのお席亭主催者という方がいて、当然集客に悩みながらやってらっしゃると思うんですけども、そういうところにね、結構なんか毎回のように通ってくる若い子がねいたりするんですよね。私もその口だったんですけども、そういう人ってこうしばらくするとこっち側、つまり芸人サイドに入ってきちゃうんですね。で、挨拶に行ったりするんですよ。あ、なんとか師匠に弟子入りさせていただきまして、これからよろしくお願いしますってなると、主催者としては今まで毎回この子通ってきてるから、集客として見込み客だったわけですよね。それが減ってしまうと。しかも芸人になったっていうことはこれから応援していかなきゃいけないってですね、かえって支出が増えるっていうことになっちまうんで、もし今地域寄せに通ってるね、若い子がいたら、ぜひ普通に就職していただいて、今後も地域寄せをサポートするね、あるいは芸人をサポートするというね、方に行っていただければね、非常に助かるんでございますけれどもね、こればっかりは止められるもんじゃございませんのでね、そういう人たちの判断に任せるしかないんでございますけれども、打ち上げ楽しかったですね。私打ち上げ大好きですから、というのが私の師匠ですね、レイレイシャンマルコという人も打ち上げが大好きな人間だったんで、相性が良かったんでしょうかね。ただ前座の頃はね、やっぱりこう辛い思いもしました。私の師匠レイレイシャンマルコは、その師匠、私の大師匠が柳家小さんですから、柳家の一門なんですね。この柳家の伝統というので、打ち上げの頼んだ料理は残してはいけないという、こういうしきたりがあるもんですから、そうするとこうわーっと頼むんですね。感覚的ですけどわーっと頼むんです。寂しいと師匠怒りますから、おこんなおめえ、寂しいことでどうすんだ、わーっと頼め、わーっとっつってね、わーっとって言うんですね。とにかくいっぱい頼めっていうことで、でわーっと頼むじゃないですか。で当然ね、みんなおじさんばっかりだから食べきれないわけですよ。でその食べきれなかった分みんな前座のテーブルに待ってくるんです。でその前座が全部処理しなきゃいけないという、これがほんと辛くてね、人間やっぱ胃袋限界がありますから、なんで毎回毎回フードファイトみたいなことやってんだろうなと思いながら食ってましたけども、 で限界を迎えるわけです。でもよし頑張って食べた、これでお皿が空になったぞってなった時にお店の人がですね、あ今日はたくさん頼んでいただいてありがとうございます、これお店からサービスですとか言ってジャンボかき揚げとか持ってきて、ね、でみんな顔が青ざめるってことありましたけども、ね、どうすんだよこれみたいなね、まあ前座の頃はねそうやって、まあ、食べること中心、ね、あとは店員さんが手が足りないとお皿を運んだりとかね、お酒を作ったりとか、やってましたけど、まあそれも楽しい思い出ですよ、まあそんな感じで打ち上げ大好きなんで、もう全国ね地方で、仕事があると、まあ、必ず飲みに出かけましてね、まあ思い出に残ってるのはあれですかね、うん、福岡天神、ふらふら夜街歩いてましたら、ガールズバーのお姉ちゃんがですね、ガールズバーです先週オープンしましたとかね、客引きしてたんですね、3000で飲み放題ですとか言うんで、あじゃあ入りますとか言って、3000で飲み放題ね、まあどうせ大した酒ないだろうなと思ってね、メニュー見たら、まあ、ビールとかね、ビールじゃないなこれきっと発泡酒だろうなとかね、まあ、ウーロンハイとかレモンサワーとかいろいろ書いてあって、まあどうせ安いやつなんだろうなとか思いながら、ひょいとですね、そのカウンターの向こうのお姉ちゃんの後ろの棚を見たら、一番上のところに山崎の18年というのが置いてあるわけですよね。山崎の18年、ウイスキーのこのちょっと高いやつですね、今中国の方で大人気で、ね、日本国内であんまり流通してなくて結構プレミアがついちゃって、なんか5万円とかついちゃったりしてるんですよね、もっとするのかな、当時でも、多分1万円ぐらいはしてたと思うんですけど、それがこう置いてあって、これ飲み放題に入ってますかって聞いたら、あどうぞどうぞ飲んでくださいとかですね、知らないんですよ、知らないって怖いですね、店長もちゃんと教えてなかったんですね、高いお酒をですね飲み放題で飲んでくださいって言うんでね、飲みましたねもうほとんど開けるほど飲みましたね、ありがとうございますとか言ってね、延長しようかなとか言ってね、延長しても全然プラスなんで、後で怒られたんじゃないですかね、いやいやだって向こうが飲んでいいって言うからね、あの飲んだだけの話ですから、私は悪くないと思いますよ、あと鹿児島行った時もこれびっくりしましたね、またこれフラフラ歩いてたんですね、でフラフラ歩いてて、バーみたいなところに入ったんです、すると今度は1500円で飲み放題って書いてあったんですよ、わー安いなと思って、でその時まだ私は、そのお酒というのはあんまり飲みつけてなかったんで、焼酎の違いとか日本酒の違いとか全然分かんない頃で、普通にあのレモンサワーとかそんなんばっか飲んでたんですね、なのでこう飲み放題メニュー見たら、あレモンサワーってあんな、じゃあレモンサワーくださいって言ったら、お店の人がえレモンサワーですかって言うんですね、はい、あのメニューにあるんでレモンサワー、えレモンサワーをお飲みになるんですかって、いやいやあのメニューにあるからくださいよレモンサワー、はい分かりましたと、なんかすごいね不満そうな顔で厨房に入ってレモンサワー持ってきて飲んだらですね、あの普通ああいうお店のレモンサワーとかウーロンハイっていうのは香類焼酎で作るんですよ、香類焼酎っていうのは全然癖がないやつです、全然癖がないからウーロンハイだろうがレモンサワーだろうが、なんとかサワー、ライムサワー、ライチサワーいろいろありますけども、何でも合うんですね、その割ったものの味がするようになるわけです、癖がないから、お酒の方に癖がないから、だけどその店はあの鹿児島のですね、きっついきっつい香りの芋焼酎に業務用の甘いレモンシロップ入れてるわけですよ、これは全然合わないですねええってなりました、普通に癖のない香り焼酎のレモンサワーかなと思って飲んだら、芋焼酎の香りと業務用のレモンの甘いやつが広がるわけですからなんじゃこれってなりまして、あのえこれさ別に中身芋焼酎ですよねって、はい当店は芋焼酎しか置いておりませんのであの普通あれですよね、香り焼酎で割りますよね、え香り焼酎は扱っておりませんとか美味しくないですよつって、だからなんで頼むのかな、だからじゃあメニューに置いとくなよと思ってね、まあ、それから普通にあの芋焼酎で飲んだんですけどね、あれは衝撃でしたね、ほんと合わないですね、あの鹿児島のきっついきっつい香りの芋焼酎に業務用のレモンシロップね、普通のレモンならまだいいんですけどね、あの業務用の甘いレモンシロップはまず合わないなと、思いましたけども、まあそんな感じでね、打ち上げ、いろいろとやるんですけども、私の兄弟子というのが、頼み方が下手だったんですね、最初は兄弟子がこう担当してたんですけども、 わーっと頼め、師匠がわーっと頼めって言うから、もう混乱してしまって、とにかく本当にわーっと 頼みすぎてたんですね。で前座が苦しい思いするって、なってたんで、途中から私下克上しまして、あいさんすいません、次から私が頼んでいいですかって途中で言ったんですね。したら兄弟子も常々不安に思ってたんです。なんかわーっと頼めって、頼まないと師匠に怒られるし、で頼みすぎると前座が苦しむしみたいな、板挟みにやっててすごい苦しんでたんで、私が頼むようになってからは、前座の方を最初スカスカにしといて、で師匠の目の前だけわーっとしといて、で後で、師匠方のがこう流れてきたら、お腹ペコペコの状態キープしといて、前座がちょうどよく食べられる、こうウィンウィンの関係、ウィンウィンの打ち上げというのを私作ったんです。それからもう私が担当するようになってからは、あらかじめお店に電話して、最初は瓶、ビールで乾杯しますね、生ビールだと時間かかるからとか、で追加は生ビールいいですよみたいな感じにしたり、あらかじめおしぼりを並べといてくださいとか、乾杯用のコップ並べといてくださいみたいな、なんだったら前菜も 2,3 品並べといてくださいみたいにやってからは、本当にねスムーズな打ち上げがね、できるようになったんですね。だからこの技術は、この打ち上げのスムーズな進行の技術は後世に伝えなくてはいけないと、私が真打ちになったらこれを若手に伝えていこうと思っていたら、コロナになってしまいまして、打ち上げの文化が途絶えたんですよ。だから今の前座さん全然打ち上げ参加したことがないっていうですね、そんな感じになっちゃったんで、まあこれからね、打ち上げをしても怒られない世の中になってまいりましたんで、今後徐々に徐々に、打ち上げを復活させていって、私の技術をね、伝えていこうかなと思っておる次第でございますけどもね。さあ今週の私の受け持ち時間はここまで。あなたの心に落語生活、霊霊者マルコでございました。
事業所の皆様朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決、お役に立ちます。印刷の第三、ホームページは第三で検索を。